どうもこんにちは、野田村浩二です。
どうも山の内です。
どうも今日は、また新たなゲストをですね迎えてということで、
はい、この前ちょっと2週目の時にもね、
はい、
あの声は出てましたけども、僕たち共通の、
はい、
友人である、どうぞ。
でんでんでんぼです。でんでんでんぼです。
もういいわ、もうええわ。
どうも、でんぼさん。
でんちゃん。
はい、でんちゃん。
でんですよ。でんですよ。
でんちゃん。
おでんのでんぼ。
おじゃる丸が好きっていう噂が。
あ、そうそう、おじゃる丸が好きって、全然わからへんわ。
おじゃる丸にでんぼっていうのがいるんですよ。
知らんわ。おじゃる丸、全然見てないよ、最近。
俺だって全然見てないよ。
そんな話、どうでもええねん。しかも。
あ、すいません。
このメンバーで。
はい。
ね、ちょっとお送りしたいなと思ってるんですけれども。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おい。
これ食べて大丈夫なこれ。
あ、全然大丈夫、大丈夫。
あ、大丈夫、わかった。
うん。基本的に。
どんどん被る、どんどん被らせていくわ。
うん。お願いします。うん、
はいはい。
被り物でいきましょう。
そうやな。俺被っ、はい、こら、こら。
え？
さて、
はい、
今日の話題と言いますと、野田丸さん、
はい、
お願いします。
まずはやっぱりあれですね、尖閣問題、
うん、
ちょっとデリケートだからね、なかなか難しいですけど、
そうですね、あとね、最近その映像が YouTube に流れたということで、この2つというか、
そうですね、
についてね、ちょっと話していければなと思うんですけども、ね、
ま
ずどうしましょう。
はい。
昨今の中国、どうなの、うん、っていうところから始めます？
そうですね。
うん。
ちょっと、うん。なんか覇権主義なのかなっていう気はするけどね。
なるほどね。まあ昔から中華思想ですから。
まあね。
覇権主義ですので。
そうね。
これ適当に参加するのやめてもらえるかな。
いやいや、難しいやん。
難しい難しい。
あ、これ、なかなか難しいよ、これ。
いや、難しいよ。
そうなんですよ。うん、
これ、さらっと、うん、感想的に入るしかないかな。
あ、どうぞどうぞ。じゃあ、どうぞ。感想でもいいですよ。
あ、考えてね。考えて、感想を。
ねえ。例えばね。
うんうん。
最近、その中国が、
うん。
ま、映像にも流れたけど、
うん。
まあ、日本の領海だと日本が主張している尖閣諸島ら辺で漁をしてると勝手に。
うん、ああ、そうね。
あなた経済排他的水域じゃなくて、あ、ごめん、うん、排他的経済水域じゃなくて、
うん、
領海にまで入って、
うん、
漁をしてるんだと、中国の人たちは。
うんうんうんうん、
で、これがどんだけそのシビアというかセンシティブな話かっていうと、
うんうん、
例えば北方領土で、
うん、
確か何百メートルぐらい日本の漁師、北海道の漁師さんが、
うんうん、
ロシア側に領海に入っちゃったら確か撃たれたんですよ。数年前確か。
うん、
でもちろんその船、ね、うん、ね、その船長はもちろん逮捕されましたし、
うんうんうんうん、
そんなぐらいシビアなことだっていうことなんですよね、今回の事件も。
そうですね。
うん、それを、まあ、中国がどんどんそう、もう日本の領海だという日本が主張するところに来てると、
うん、
いうところなんですけど、この問題に、歪償化せずに、
うん、
昨今のじゃあ中国の皆さんのイメージ聞きたいなと僕は思うんですよ。
中国のイメージ。
うん。別にそれこそ好き嫌い、あ、すごい、すごくない。何でもいいんです。経済がすごいとか、女の子可愛い。何でもいいんですよ。
うん。
どうですか？
まあ、やっぱりあれやね。一番気になったのは、
うん、
船長帰っていった時、
はいはいはい。
ものすごいこう、やったった感のある顔で帰っていったやんか。
うんうん。
あれが正直俺は、ものすごい底の浅い、まだまだやっぱりあれよね、洗練されてない人たちの多い国なんだろうなっていうふうに俺感想としては思ったね。 結局その地域によってさ、この問題を知らんかったり知ってたりとか、こう統制されちゃってるしさ、うん、一部の人たちはこの問題を知ってるけれども、うん、まあまあデモについて、デモとかについてもさ、うん、まあ、基本的にはなんでこれやるかわからないとか、一部の、まあ、経済的にこう、まあ、貧困な人たちらが、うん、まあ、あの不満の吐け口を、まあ、デモとかにこう、まあ、やっちゃってるというか、向けていると。で、船長も結局多分、まあ、あんまりこう今の経済発展の恩恵を受けていない人たちで、
うん、
まあ、こうやったった感を国に向けずに、まあ、まあ、腹立ってんのを、まあ、日本に向けて、まあ、うん、あの顔になってしまったんやろなと。
なるほど。
いうようなことを感想としては思ったね、俺は。
うん、
なるほど。野田村さんどうですか、最近の中国、まあ、今のことでもいいですけど、
もともとね、僕は多分2人も知ってると思うけど、結構親中派 で、
うん、
で実際に中国行った時もすごい、あの嫌な思いとかしないで、むしろいい人たちばっかりに、うん、出会えてたから、中国っていう国に対しては親しみを持ってるんだけど、
なるほど、
ただやっぱりその、ね、さっき覇権主義とかちょっと言ったけど、うん、やっぱりそれがちょっと前面に出てきてる、うん、でそれがちょっと今回の問題で、まあ、顕在化したのかなっていうふうには思うよね。その、だから今、デンちゃんが言ったような、その、やたた感を、こう、クローズアップして、うん、彼を英雄に祭り上げてしまうっていうところ、うんうん、ただ、その、まあ、なんていうのかな、発展途上っていうか。
まあ、そ
う。
もともと、うん、そうやな。
どうぞどうぞ。もともと何？
もともと何？優しい。優しい。あの、やっぱ、彼らは、あの、やっぱ本当中心、まあ、世界の中心やんか、基本的には。あの、秦の時代でも、その、こう、まあ、あの、日本を含めて、列強からこう、やられたとしても、ずっと多分、中心やと思い続け、いつか、やり返したろうと多分、絶対思ってるし、日本のことだって、彼らからすれば多分、全部、全世界多分、領土なんですよ、多分ね。俺の予想やけど。別にあの中国、まあ、チベットも囚われて、まあ、今はこう押し込められてるからさ、とりあえずは、まあ、今 の、まああのまあ、列強が作ったというか、まあ、国境でもって彼らは納得してるのかもしれんけど、まあ、基本的には俺全世界も本当、うん、中華しそうですよって言ったように、うん、ただ全部だから経済的排他水域とかさ、
うん、
まあ、どうでもええやと思う多分中国人。それお前らが決めたルールやろと。
あのね、っていうかね、それはすごいあると思う、うん。お前らが決めたルールやろっていうのは、うん、すごいあると思うな。
うんうん、そう思うのよね。
結構ね、まあ僕この話とか、うん、まあ日本の領土とか、日本の歴史の話とか、
うん、
中国との対中歴史ね、に関してよく、いつも僕思う話なんだけど、
うん、
例えばこの前、その中国、あ、ごめんなさい、イギリスのね、キャメロン首相が、
うん、
イギリスの首相が、
うん、
なんかケシの花を、
うん、
なんか、その日は、イギリスはその花をつける日らしいんですよ、伝統的に。
うんうんうん、
で、たまたまその日が、その中国に、まあ、G20 があったから、中国によって、うん、まあ、会談するってことだったけど、そのケシの花っていうのは、ほら、アヘン。
うん、
でしょ、
うんうん、そうね。
アヘン戦争を意識させるから取ってくれって言ったらしいんだよ。
ああ、なるほどね。
けどそこでイギリスの首相たち、イギリスのみんなね、外交官のおっさんやけど、いや、これは私たちが伝統的にこの日はこれをつける日で、あなたたち関係ないんだと。だから私たちはこれをつけて、今日も公務っていうか、まあ外交、あなたたちと対談しますし、ってことで、まあ一日中つけたっていう話なんですよ。で、これは僕二つあって、一つは、さすがっていうか、日本もこのぐらい、まあこのぐらいっていうか、普通のことをやんか。
靖国的なね。
そうそう、靖国もそうやねん、
うん、
別にお前ら関係ないよねというところもあるから、
うん、
毅然とそこはやらなあかんし、それをしかも実行しなきゃ、しなきゃいけないと思うんだけど、
うん、
もう一つは、
うん、
アヘン戦争のことって、中華人民共和国じゃないよねっていつも思うの僕、
うん、
真の国でしょ、うん、あれ、
うん、
中国って言ったら一国にしちゃうけど、国が毎回変わってるから、
うんうんうん、
民族ももちろん変わってるから、その支配してる中国大陸の支配してる国が全然違うから、
うん
うんうん、それをいつもすり替えんのよ、彼らは。
うん、
僕、それもね、なんかちょっとね、なんか違うというか、まあ、わからんじゃないんだけどね。っていう、だから例えば、
うん、
あ、ごめんなさい。そういうこと。
いいよ、例えば、例えてよ。
いや、なんか、 都合の、なんていうかな、これもね、一貫してんだ僕いいと思うんですよ。
うん、
だ都合のいい時はなんかそういう風に言ったりして、うん、歴史の連続性言ってみたり、歴史のこの断続性言ってみたりとかね。
でもそれ仕方ないんじゃないかな。
まあまあまあね。
だって、いや、弱かったやん。特に、その、本当に、本当真の、真の話ばっかりやけどさ、
うん、
もう仕方ない、その賠償の問題でも、こう、何やったっけ、99年やったっけ、100年やったっけ、
香港？
そうそうそう、うん、引き伸ばしてさ、う
ん、はいはいはい、
引き伸ばして、結局、まあ、香港を変えさせることに、うん、まあ、成功したようなもんやんか。
うん、うん、
まあ、この人たちがうまく外交も、外交をさ、うまくして、まあ、あの、うん、まあ、列強には永遠と思わせといてさ、
うん、
ちゃんとこう、歴史の連続性を、みたいな形でさっき言ったことで、まあ、変えさせることができたって、いや、賢いだけやと思うけどね。その、当時の、国力としても弱いし、
うん、
弱かって敷いてあげられてたんやけど、まあ、遠い未来のことを考えて、彼らはまあ、うまくやったんだろうって俺は思ってるからさ。
うん、確かに、その通り。
うん、今の視点はすごいいいね。だから結局中国は歴史が長い分、
うんうん、
多分未来もロングスパンで見てるだろうし、
その通り
だね。
過去も昔、はるか僕らが思うよりもはるか昔のことから連続的に考えてるんだろうね。
そうやと、うん、だからそれは すごくその俺は賢い人たちがいて、うん、うまくやってたから、まあ、だからうまいよなと、いまだにやけど、で強くなったら強くなったで、
そうね、
本当にこう、いやもうお前らが決めたルールやだろう的な体でさ、ガシガシ来てるやんか今。
なるほどなるほど。
これはもう、いやすごいというか、いやこれからやられるんやろなって、今思い始めてるけど、うん、だ あとはあれやね、俺がよくわからんのは、
ええ、
ごめん、これ飛ばしていいかな。
どうぞ。
いや、中国、いやよくその、薄い議論の中であるのは、
はいはい。
待って、まあ、中国に俺らは頼ってる的な体があるやんか、
うん、
経済的にも、
はい、
あの俺たちが作ったものを中国で消費してもらわなあかんみたいなね、かつてのアメリカに消費させてもらったように、はい、中国にも消費してもらうからとか、
うん、
レアアースがの問題でさ、俺たちはレアアースを彼らに頼らないといけないと、
はいはい、
9割南部中国なんやろ今って、レアアースって、
レアアースね、うん、
で これって ほんまなのかと、あの中国が日本がおって、あの日本がおらないと困ることっていうのは具体的にこれ何なんだろう、日本製品なんだとかいろんな議論あるやんか、その、うん、まあ、高級な、まあ、その高性能な日本の製品の富裕さを求めているとかさ、
うんうんうんうん、
そういう議論ってあるんだけど、それって本当のところ、その中国が日本に絶対にその依存してるものってなんかあるんやろうかね。
中国が依存してるってこと？
そうそうそうそう。で俺たちはだから今虐げられるだけやって、俺なんかめっちゃ弱気なこと言ったけど、
うん、
逆に中国は実は日本にものすごい頼ってることって何なんだろうなって思って、ないわけないやんか、うん、ないんかな、なかったらもう俺たち死ぬやんか、
まあ完全にあのチベット化するよね多分
そうそうそうそう、うん、俺たちハワイかと思ってたらチベットやったって、そういう、
うん、
なんかないんかな、なんかその手立てないんかね、中国にやられない手立てはないんかね、
うんと、それは手立ての問題、ちょっと中国が頼ってることって、
ああ一緒
一緒ね、なるほど、
うん、
だ対中カードが何かっていうことね、
そう、
うんうん、
まあ、カード、まあ、文化的なものでもそのカードと呼べなくても、うん、実際その別に政治家が何と言おうとも頼ってるんだったら、もうそれはそれでも依存関係があってさ、
うんうん、
まあいいやん、
うん、
まあまあ そういうのってあるんだろうかと、
なるほど、それは面白いね、
うん、っていうのはあって、
確かに僕は中国人じゃないから、
うん、
わからないけど、
うん、
よく聞く話っていうその、うん、伝聞的な話になっちゃうけど、多分日本の技術力とか、
うん、
日本のその、今まで蓄積してきたもの、
うん、
っていうのはすごい中国の人たち技術だったり、例えばそのノウハウだったりっていうのは
物流とかな、
まあもうそうね、うんうん、ね、で、すごい欲しがっているというし、
うん、
その、よく言うのはね、
うん、
まあ非常にちっちゃい話っていうか電化製品とかなっちゃうと、
うん
うんうんうん、ただ、すぐ壊れると。
自分たち。中国製のやつ
は。そうそうそう、うんうん。で、日本製のやつは、
うん、
壊れないから、うん、さっき言ったように裕福層は、
うん、
電化製品は日本の製のもの買うとか、
うん、
わざわざ日本に来てブランド買うっていうのはいちいちさ、
うん、
俺ブランド本物か偽物かって疑わずに買えるからとか、
ああブランドっていうのはその
あごめんなさい、ルイ・ヴィトン
とかヨーロッパのイタリアとかフランスとか、
そうそうそうごめんなさい、うん、そうそうそう、いわゆる洋服のブランドね、
うん、
洋服とかまあ時計でもいいんだけど、
うん、
っていうのはよく聞くけど、それって、うん、まあ技術の面は別だし、ブランドの真偽っていうのはまあまた別に頼ってるわけじゃないから、日本に。頼ってるのはどっちかって言ったらその技術力とかは欲しいんじゃないかなと思うよね。で、これからよりよく彼らが発展するためには、そのノウハウは欲しいんじゃないかなと思うよ、やっぱり。
ああ、そうなんかね。なんかその辺の感覚が、うん、なんか日本人って欠如してるような気はするよね。誰かはっていうか、よくそのまあ日経新聞とかにはさ、
うん、
その各その分野の、まあ、技術力の高い企業の経営者とかはまあ言うのよね。やっぱり中国は技術を欲しがって、
はいはいはい、
でも俺たちってそれを実感しようともしないし、なんかこう、なんていうのね、すごさを実感する場がないのか、
うん、
そもそもその、うん、なんか俺たち誇りを持ってない風で言われる、いや、まあ、実際そうかもしれないしさ、その日本人としての誇りみたいなのも、
はいはいはい、
なんかすごい、その辺にかかってる気がするんだよね。その辺、そのまあ技術力云々で俺たちが実は中国に頼りにされているところ、俺たちをもっと強く認識したら、
うん、
もっとこう余裕を持って中国の問題とか見れる気はするねんけどね。っていうのが俺の感想やね、最近思う感想やね。
なるほど、
うん、
野村さんどうですか。
うん、結局でもさ、その技術とかその、うん、中国に対して、まあ優位を保ってる分野っていうのはかなりあると思うんだけれども、
うんうんうん、
っていうのはすでに経済原理の中に入っちゃってると思うんだよね。
うん、何についてごめん。
経済の原理の中に入っちゃって
る。その前。
誰が？何が？中国が？
ああ、ごめん。
だから中国に対、うん、ね、中国に対して日本が優位になってるものっていうのはいっぱいまだあると思うんだよ。
うん。
けど、それっていうのは他の国もすでに日本、まあ日本が最高かどうか知らないけど、
うんうんうん、
その中国に対して輸出、
うん、
まあ、売り出しをするぐらいのレベルにはなってるわけなわけ
さ、うん。なるほど。
そうすると、結局中国っていう市場を考えると、その、日本の高い技術、あるいはフランスやドイツやアメリカの高い技術っていうのも、すでに中国との関係ではヤスリ合戦になってるんだと思うんだよね。
ヤスリ
合戦とまではいかないけど、
うんうんうん、
結局、その12億人の市場、まあ、12億人すべてがね、そういう高いレベルの技術を必要としてるかどうかわからないけれども、
うんうん
う
ん、
そういう意味では、その高い技術があったとしても、やっぱり圧倒的な市場っていうところで、安く買い叩かれてる。つまり、中国が、日本に依存しなくてもじゃあいいっすよ、代わりにフランスのものを買
う。ってことなんかな。やっぱりそうなんかな。うん、
例えばね、
うん、
俺なんか鉄道マニアだからさ。
うんうんうん。
はいはいはい。
鉄道マニアやもんな。
そうそうそう。すごいマニア。
周りからも言われてるもんな。
うるさい。俺だよ。周りが言うな。例えばね、その日本の新幹線の
あったねそれ
技術をね、向こうは、うん、中国は輸入して、うんうん、今走らせてるんだけど。
うんうん、
同じ路線にドイツの技術を使った列車も走ってるわけよ。で、あとフランス方式は多分なかったんだと思うんだけど、
うん、
でもあと上海ではね、上海の国際空港と上海の都心部をドイツが開発したリニアモーターカーの技術が使われて実用化されてるわけ。だからさ、例えばさ、日本は売らなくても、じゃあ売らないっすよって言ったら、あ、じゃあいいですよ、ドイツが入ります。
ドイツから、なるほどね。
そうそうそう。で、例えば原発にしても、日本は確かにおそらく売り込んだりとかってするのかもしれないけれども、うんうん、日本の例えば価格が中国が嫌だっていうことであれば、うん、じゃあフランスから買いますからとかっていうことになると思うんですね、うんうん、そういう意味で言うと、すでに高いレベルを持ってる国っていうのは日本を含めていくつもあるから、そうするとどうしても中国が必ずしも日本のものに依存しなきゃいけないっていうのはあまりないんじゃないかなと思うんだよね。
なるほどな。
けど逆にね、
うん、
逆に考えると我々も一カ国、中国一カ国に依存する必要はないんじゃないかと俺は思うし。
そりゃそうでしょ。
うん、そりゃそうそう。
だからよくいつも思うんだけど、
うん、
まあ例えばね、これから中国を、まあこれからってもうすぐじゃないけど、抜くであろうインドとね、
うん、
例えばすごい仲良くする、例えばインドネシアでもいいけどね、
うん、
これから発展するであろうインドネシアだったりとか。
その通りやな。
うん、まあそれこそ今ほら環太平洋なんとかと言ってるけどね、
うんうんうん
うん、APEC でどうなったかわからんけど、
うんうん、
あのどんどん批准してさ、
うん、
犯罪なくしていけば、もっともっと日本ってこう、いけんじゃねえのっていう。
それはあるよな。
気はしてるんやけどね。別にそう中国ばっか見ずに。
当然、今はもうあれやん。どこやったっけ、原発中止したベトナムやったっけ、
ベトナム。
最近。うん。
何がエア
ー。いや、原発、
うん、日本のさ、技術
は。原発受注。
投資ばっか
り
か
な。うん。うん。いや、だから、いや、アジア、いや、実際今の、その、なんつうの、輸出入アジアの方が当然アジア全 全部ひっくるめると中国より当然でかいしさ、
うん、マーケットがね、
それはもういやいやすでにあの多分、まあ、残高というのが取引量というの
が、あなるほど、
すでにあの間違いなくでかいからさ、
うんうん、
中国一国よりも
ね、うんうん、
だからまあそれはそれで今も重視してやってるのは明らかやねんけど、
うんうん、
でもなんかね中国気になるね中国なんていうのね、なんか今先の議論で俺がそのいや感想としてすごく思うのは、うん、いや俺たちはヨーロッパなりアメリカからさ、いや何を入れたのかなと思ってさ、うん、何に憧れて今でも何に憧れ続けてるのかなっていうのがあって、
うん、
例えば、まあ、そのグッチにしてもさ、
はいはいはいはい、
グッチにしてもシャネルにしてもさ憧れてるやん、
うん、
未だに憧れてるし未だに消費し続けてるやんか、
うん、
まあ、かなり売られてるからね日本では、
うん、とか BM もそうやし、
はいはいはいはい、
もうそうやん、そうベンツとか未だにもう根付いてるやんか、
根
付いてる、なんかもうええやんっていう、まあ、トヨタ、まあ、レクサスもええけども、
うん、
まあ、今でもだって今のって俺のなんか後輩とかも、
うん、
いつか新車で BM 買いたいんすよとかまだ言ってるからさ、
言ってるね、
言ってる、まだ言ってんのかと、
うん、
すごくないっていう思うのよね。でそれが日本が持ってるのかなというか、それがある限りというか、まあ、その死なないものって なんやなって、俺たちってそれ何も持たずに中途半端に反映してしぼんでいくだけの国なのかなっていうのがこうすごい感想として持ってるな。
いやけど今のだけで言ったら、うんうん、それもそういうことさ、今、
クシック
いや、アニメもそうやし、今、日本だったけど、アニメもそうやし、
うん、
そういうこと、トヨタとかっていうのは、
ね、
海外からしたら、やっぱり高級車で欲しいものだと思うよ。
やっぱそうなってんのかな、
なってると思うよ。
うん、実感して
る。
実感して
る人から見て、そういうイメージがあるのかな、トヨタ車に。
あるでしょ。
それがね、そういうのって、俺たちって多分、弱いんやろな。うん、まあ、俺もものすごい国内の、
いや、確かに俺らにドメスティックだから、
そう、分かれへんのね。